井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もですね、行きたいんですけど、今日はですね、最近井上先生が現場でいろんな会社さんが同じようなこう共通のテーマを抱え始めているということなんでね、なんか傾向があるようなので、ちょっとそういった話をしていただこうかなと思います、
はい。まあ、全ての会社さんなわけではないんですけれど、なんとなくこう、みんなそんな同じテーマが持って抱えてますねみたいな感じになってるのは、私が関わるのでどうしても人事制度周りになるんですけど、
それそうですよね。
中にはね、戦略的なところの相談も受けることもあるんでね、なんですけど、一応人事制度的なことがを中心となっているという話だと理解いただいて、やっぱ制度の変更見直しっていう、なんていうのかな、流れが結構あるんですね。で、こういう、年度が変わって、普通の年度代わりの4月だとすると、上半期がスタートしましたねって言って、下期に向けてとか、で、年度のスタートを今年はどうするかみたいなことを考える時期だからこそ余計に。
ああ、そっか、ちょうどそういう時期です。
から多いのかもしれない。考えてみれば、ちょっとこの辺変えた方がいいかもしれないな、なんて発想になるのかもしれないですね。で、やっぱり制度の変更、見直しっていうことが、いろんな各所で起こっていますよと。で、そのテーマはいろいろ違います。そもそもなんか給与制度変えたいんだけどっていう会社もあれば、で、評価変えたいですねとか、もうちょっと言うとなんかこう、教育制度の見直しをしたいですねとかね。まあいろいろです。でも、いろんな制度の見直しが必要ですと。で、で、なんで、こう、重なるのかなと思ったときに、若干、私の企業さんとの関わりの部分も少しあるのかなと思っていて、かつて私もそういうことをやってたんだけど、例えば、私がかつてで言うと、評価制度っていうものを、ある種、なんていうのかな、叩き台となるものを、プロトタイプのものを持っていて、で、会社さんの事情とかを聞いて、若干のカスタマイズを加えて、ある意味納品するというような仕事は結構、私のこの、コンサルのスタートの段階では結構多かった仕事でした。
要はその、パッケージとまでは言わないですけども、ある程度のこの、作られたものをカスタマイズして、ご納品して、終了というか。
そう。で、3、4年経った時とかにね、どうですかって言うと、いやちょっとね、使いづらくなっちゃってね、あの後使ってないんですよ、みたいなことも含めてね、なんかいろいろこう残念な思いもしたことあるんですけど、で、なんでこんな話をしたかっていうと、最近は、とはいえ、やっぱりこう、今の課題は何だろうなっていう、ある種こう、納品型じゃなくて、いろんなことについて、常日頃こう、ちょっと、ざっくばらに話し合えるような関係で、お付き合いできている会社さんが増えたので、おそらくその時、時々に起こっている、現象とか、ある種事件もそうかもしれない、から違和感みたいなものが ある種リアルタイムでこう私の中の方にも入ってくるようになったから。
井上先生長いですもんね、今お付き合いされて。
そうですね、 おかげさんで ね、
でもどっちかというとなんか中の人ってイメージありますよね。一般的に言うなら社外役的な感じと言いますか、
そうなんですね。なので、リアルに何か制度を運用してるけど、あれやってみたけどこの辺ちょっとあれどうなんだろうなっていうのが当事者の方たちが感じたものがそのまんまタイムラグなく伝わってくるんだと思うんですよね。
はいはいはい。
じゃあこうしましょうかってこともこちらが言えるので、 やっぱりこう、じゃあ見直そう、じゃあこの際、いや、やっぱり変更しようかっていう話になる。
うんうん
うん、で、やっぱりね、私なんかが前いた会社のね、自分がいた会社の中でも、評価制度が大きく変わったときに、やっぱり私はなんか、どっちかっていうと、なんか、新しい制度あんまり良くないんじゃないかみたいなことを思ってたんだけども、
はい、
で、まあ、前にも言いましたけど、社員会の代表なんかやってて、どうなんでしょうかね、この制度はっていうような話もしたときに、やっぱ、いやいや、やり始めたばっかりで今は変えるなんてありえないよなんてことも言われたことがあるんですね。
うんうんうん、
でも、なんでこんな例を取ったかっていうと、そういう思考もあるんですよ。せっかく作って入れたんだから、もうちょっとしばらくやってみないと分かんないよっていうのも、これも間違っちゃいない一つの考え方。
なるほど。
ただ、大事なのは、もし現場のやって運営している側が何かの違和感を感じたとか、あ、新しい制度でここなんか嫌だなと思ったりとか、逆に言えばここはいいなと思ったりとかっていうのが、うんうんうん、反映してちゃんと声として上がってくることはすごく大事で、でなおかつその違和感があったとしたら、たった一人の人が言ってるかどうかっていうのはちょっと別にして、ある程度の声がまとまってるなっていうんだったら、やっぱそれを変えちゃんと変更するっていうことも会社としてした方がいいとやっぱり私は思うんですね。
制度変更ってことですね、うん、その、いや、でも、これって、コンサルの立場特にだし、はい、まあ、役員の立場もそうだと思うんですけど、制度を入れたものが良くないとか変えるっていうことに関して、特にコンサルはまず、自分の商品がこう否定されたみたいな感じで、まずいっていう、こう、防御になるんで、なるべくその不満とかが出ないように方向に持ってきたいところはやっぱあるじゃないですか、立場上。で、役員も入れた以上社員から不満の声が上がった時に、どうその不満を消すかって方にエネルギーが向かっちゃいますけど、そもそも井上先生がおっしゃられてるのは、いや、組織生き物なんだしっていう前提でいくと、制度も変わってって当然なんだから、そういう来たものが話があったら、むしろ声を耳を傾けようよみたいな話ってことですよね、前提が。
そうです。で、多くの場合、制度って、やっぱ経営者とか、まあ、人事の担当者とか、遠藤さん今言った役員とか、担当役員とか、そういう方たちと一緒に作ることが多いんですよね。
うんうんうん、
現場のヒアリングとかはしますよ。でも最終に出来上がるものっていうのは、やっぱり、ある種会社の理論が中心となって作られていく、こういうふうにあってほしいですけど。でも、現場の人たちは、いや、それはわかるんだけど、ここは正直言って見にくいんですよとか、やりにくいんですよとかっていうことが起こるとしたら、それを無視してるということは、やっぱりこう、作ったものを出したときは、もう相手は、一般の社員の人たちは受け取ってるだけなので、
はいはいはい。
三角意識が湧かないわけですよ。
なるほどね。
でも、自分たちが違和感を提示したら、会社が、あ、だったらこう変えたいと変えますよとかって反応してくれて、リニューアルしてくれたりすると、自分たちの意見が反映したっていう三角のポイントが増えるわけですよ。
なるほど、なるほど。
そうすると、で、使いやすくなったってなると、実際の制度を現場で運用している方たち自体が、その制度に対して、なんていうのかな、親近感がより湧くという。
はいはい。自分たちも一緒に作っていってる当事者の一人という感覚は湧きますもんね。
う
ん、
そう。で、僕が言ったからこう変わったんだ。私が言った意見がこうなったんだっていうのが分かれば、
はいはい。
ね、嫌な気持ちもしないのと同時に、あ、やってくれたなっていう感じもするし、で、そうしてくれるんだったらやりましょうっていう。言った通りにやってくれたんだから私も頑張ってやりますみたいなことになりやすいんですよね。
これ、井上先生の言葉としてはどういう表現なのかなっていうのを教えていただきたいんですけど、制度というのは変わるもの、どういう感じですか？変わる前提的な話ですか？
制度は変わるものというよりも変えることが前提。
ああ。
うん。制度というのは変えていかなきゃいけない。
変化していくもの。
うん。なんていうのかな、企業の、中心にある大黒柱みたいな価値観とか理念は、に即したものは変えちゃいけないけど、うん、やっぱ現場が、組織がより動きやすくする。で、人材の成長とかに貢献しやすくする。 っていうことであれば、それこそ入ってくる若い社員さんだって世代が変わってきて価値観の違う世代が入ってきたりとか、上司だってやっぱりこう今の40代の人と10年後の40代の人とか違うわけですよね、
うん、
みたいにやっぱりこう時代とともにいろんな変化が箇所箇所で起こるので、より、強い組織にしていくためには制度が固定してそれに、合う人たちを作っていくということもある意味では大事だけど、それよりも現場がよりアクティブに動くために大事なことは吸い上げてそれを反映していくっていう、なんていうのかな、エネルギーというか、組織自体に必要だろうなっていう、いうことなんですね。
なるほど。いや、でもこの辺確かに制度は変えるものっていう前提が、ね、日本、まあ、憲法一回も変えてないし、みたいな話から来たっていいのかわかりませんけど、うん、ドイツなんてこの間調べたら59回変えてるんですよね。イタリアも20回以上だったかな ?20 回だったかなぐらい変えてて、日本変えてないじゃないですか。なんかもう国民の意識としても制度変えるっていう感覚この辺からないのかなっていうのはなんかありそうですよねと思ったんですけど、
うん、だから制度に込められている精神っていうのは大事だけど、うん、事情が変わればその精神を全うするために大事な手法は変わるはずなんですよ。
はいはいはいはい。
だからその制度って結果も手法の話なんで、だから手法は変えましょうよ。
そうですよね、確かに、うん、信念はね変えたら、でももう制度もクソもなくなっちゃいますけど信念変えずにね、側のところを変えるっていうのは時代配下変わるんですからね。
そう、
確かに本当そうですねっていう感じですけど、うん、そこの前提が意外と、まあ、その作る側もそうですし支援する側もそうですし、逆に言うとそれを運用してもらう社員さん側もそうですし、みんな意外とないっていうところが、
ね、
今回の結構大事なポイントですかね。
はい。なのでやっぱり私のやり方がいいですよっていう意味ではなくて、
うんうんうん、
誰かこうね、人事の方たちなんかも制度を実際に中心となって運用管轄しているような人たちも自分たちだけで悩まないで、それこそ外部の人とかからもしかしたら他社さんとかね、他社の人事の方とかとやっぱり情報交換をしながら、あ、ちょっとここはやっぱりやんなきゃなとかっていう、こうなんていうのかな、刺激は作っといた方がいいですよね。
なるほどね、うん、その意図なかったと思いますけど、あ、井上先生がねサロンやろうとしているのもそういう場になるといいなっていう思いもきっとあるんだろうなというのを今なんかちょっとつながる感じで感じましたね。
いや本当にそういうことなんです
ね。本当そうですよね、
うん、同じ立場でやってるけど事情環境と考え方の違う組織同士で同じテーマだけどうちはこうだよなんていう話をすることってとっても大事な話なん
ですね。いや本当ですね、
うん、
逆に言うとそういった違いがあることで初めて自分たちのこうなんかズレだったり問題に気づいたりっていうのがね、自分たちだけでは血は血、うん、ね、自分の血は血で洗えない的な感じで見えないですもんね。
そうなんですよ。
それは本当感じますね、うん、そんな話が今ありましたけども、制度はなんで変えていくものであると、
はい、
ただ信念を変えるなという話も前提でありましたけど、はい、これあれですね、変えるっていうテーマは井上先生あれちょっと
はい、
大好きなと言いますか大事なキーワードなんじゃないですか。
そうなんですよ。だってこのポッドキャストをスタートした第1回目、そもそもマネジメントって何ですかっていう時に話してるのは変えることですって話をしてるんで、
いやだその時から言ってるんです10年前の初回の回でしょ、
はい、そうです。
2回目かな、そもそも組織マネジメントとは、
うん、その辺でもう初っ端ですね。でもね、いずれにしても
こんにちは、遠藤和樹ですって言ってる頃のやつなんで、あんまり聞きたくないんですけどね。
若
い、聞き直したいですね。
はい。
まあ、ということでね、組織は変えるもの、じゃあ制度は変えるもの。
はい。はい。
というね、ことを一つ頭に置いていただけると、いろいろ見え方も変わってくるかなと思いますので、はい、ぜひ、ヒントとして生かしていてください。
はい。
終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。